ですね、まあ、幸せの時計台9番目ですね、昨日のブログでちょっと書いたんですが、今冬あの梅雨の終わりに当たるので終わりっていうかまあ後半に当たりますので、豪雨が降っておりますね。これはまあ基本的には、日本はこの周りを海で囲まれてますので、その季節季節で時々豪雨が降るんですね。まあ一番有名なのは夏の台風ですけど、夏から秋にかけての台風ですが、もう一つは冬の、梅雨の終わりにですね、南シナ海の方から湿った空気が来まして、それが九州の山にぶつかったり、その後、まあ、山にぶつかるというのは山の間をすり抜けてくることもあるので、四国とか中国地方、それからまた風が少し太平洋から吹いている時には太平洋から湿った、空気が来まして、太平洋岸が豪雨になることもあるんですね。まあこれは冬はこう日本海側が豪雪になるのと同じようにですね、周りが海に囲まれてるってことはいいこともあるし、まあそういう被害があることもある。だけど大したことないという、大体まあ昔からの統計で言えば、今の今日明日の豪雨はですね、記録から言えば5分の1ぐらい、最近の記録から言っても3分の1ぐらいだというお話をしました。重要なのはそういうその雨の量じゃなくて、どのくらいの雨の量まで耐えられるように土木工事が行われているかっていう方なんですね。例えばまあ1000ミリまで大丈夫という地域に住んでおられる方がですね、300ミリぐらいの雨でビクビクする必要ないわけですね。ところが200ミリぐらい、ほとんど土木工事が行われてないとか、今200ミリがあるかどうか分かりませんが、あるでしょうね。200ミリで洪水が起こるような、まあ整備が行き届いてないところにお住みの方は300ミリでももちろん危険であるということなんで、まあ、自分のところの基準をですね、よく知っていることが大切ですね。ほとんど報道してくれませんので、まあ、自分でちょこっと市役所のホームページなんか見て、ハザードマップとかそういうの見て調べるしかないんですけどね。それでまあ このひばりクラブの方で少しずつ少しずつデータを出していきますので、それをご覧になってちょっとメモでもしておいていただければですね、自分がお住みのところのこともわかるわけです。で、今日はまあ幸せですから、ですね、人間がこう不幸せになるか幸せになるかっていうのは情報によるのももちろんよくご存知のことなんですね。悪いことをずっと聞いてますと気分がまずだんだんめいる。さらにその気分がめいることによって自分の防御能力が下がる。だから病気になる。ますます気分がめいるってことで、スパイラル的に不幸な人生の方に落ちていくわけですが、それを一生懸命やってるのが実は NHK とか朝日新聞なんですけれども、彼らには彼らの理屈があるんですね。だからやめないんです。つまり国民はアホだから、アホな国民に、あなたのところは何ミリで設計されてるからけども何ミリだなんて言ったって分かんないから、危険だ危険だというのが一番いいということで危険を繰り返すわけですね。そうしますと、特にお年寄りなんかでですね、家に、大体家に多くいる人は外に出ませんからね。外に出ると人間っていうのは電車乗ったりなんかすると、ああなんかみんな普通に生活してんなと思うんですけども、まあ、地域の中に閉じこもってたりするとですね、まあ非常に視野が狭くなりまして、なんか世の中でも大変なことが起こってんじゃないかっていうふうに思いがちなわけですね。だけど私が思うには、もうこのところもう全部本当は誤報なんですよね。1960年の安保闘争でもう国会の周りがものすごいデモだったんですけども、これもインチキだったわけですね。ちょっとそのインチキだった理由は後で少しずつここのひばりクラブでやります。1970年になると石油が枯渇すると、あと30年でダメだと、もうトイレットペーパーはなくなるって言うんで、みんながトイレットペーパー買い漁ったって、これも嘘なんですね。それから1990年になると、なんかゴミをそのまま捨てると溢れるとか、ダイオキシンが毒性だとか、山みたいに脅すやつが出てきてですね、これもみんな嘘なんですね。それからまあそういうものばかりでなくて、2009年にはリーマンショックっていうのがありましてね、もうほとんども我々は働くことができないじゃないかなんて言ったりするんですけど、まあ、2、3年で回復する、まあ、2011年の福島原発はの事故は本当に危険でしたね。それぐらいは危険でしたけど、その他にまあ病気でもですね、2004年の SARS、 2009年の新型インフルエンザって、まあ、次々とあるんですが、まあ、ほとんど患者さんが出ないという状態であったわけですね。 ですからもちろん気象も異常気象異常気象って言いますけど、異常気象っていうのが起こってるかっていうと難しいんですね。昨日のブログでお話ししましたけども、今回も335ミリで史上最大って言ってましたけど、朝日新聞ですね。まあもともと古い測定方法も含めるとだいたい史上最高の5分の1ぐらい、それから最近のアメダスの記録から言えば史上最高の3分の1ぐらい、だから史上最多という言い方をするっていうのはですね、実はそこにあるアメダスで測定した範囲ではっていうことになるんですね。ですからこの頃の記録っていうのは全部1990年からこっちの30年間だけのことを、30年のその場所ですね、それを史上最大っていうんですよ。史上最大っていう言葉がもう間違ってるってことはおそらく NHK も朝日新聞も知ってると思うんですけども、まあその方が視聴率が稼げるとか、まあいうようなことで報道が大げさになっちゃってるんですね。ですからまあ我々は常にこうビクビクビクビクしながら生活しなきゃいけないっていうことなんですよ。本当はね、人間の知恵っていうのは人間が幸福になる方向に使わなきゃいけないわけですから、ですから史上最大という言い方もですね、まあ史上最大って言いますと普通は、まあ、観測し始めてだから明治以降かなというぐらいは推定つきますね。明治以来史上最大というのは 字の数は明治以来と同じですからね。史上最大とか史上というとやっぱり縄文時代だから最高かなとか、そんなことはないんですよね。だから明治、せめて明治以来最大と書くのが正しくて、それもなんで明治以来最大って言わないかというとですね、アメダスを設置したアメダスごとに今大げさに言うようになってるんですよ。ですからそれが、まあ、正しいっていうかですね、国民がアホだから注意をしなきゃいけないっていう意味なんですね。でこれはまあちょっとこのブログでも今後やってきますが、血圧が高くてはいけないとか、タバコを吸ってはいけないとか、お塩を舐めてはいけないとか、そういうのも全部そうで大げさなんですね。大げさっていうか、まあほぼ間違ってると言った方がいいぐらいなんですね。健康的になる食事の種類とかあることは確かなんですけども、だけどそれとですね、これを食べたらああなりますっていうのはまあ大体怪しげなんですね。それからまあ病気もそうですし、それから気象もそうですし、地震、雷、火事、親父、みんなそうなんでね。だからもう我々はですね、もう毎日毎日なんだか大災害が来る中で、ブルブル震えて生活しなきゃいけないっていうことに今なっちゃってるんですね。だからもう過剰に神経質になってですね、それで自然療農法、農業じゃなくちゃダメだとか、無添加じゃなくちゃダメだって言ってるんですけども、無添加っていうのをよくよく聞いてみるとですね、なんか全く違うんですね。むしろ恐怖心でなんか基準を決めてるもんですからね。まあ、この洪水ですと非常にはっきりしてて、昔はまあほとんどこう水害対策でやってませんでしたから、ちょっとした雨が降っても床下浸水なんて多かったんですけども、最近床上浸水なんてはほとんどないんですよ。なんでないかと、雨の降り方が減ったわけじゃないんですよ。雨は普通通り降ってるんですけどね、やっぱり土木工事が進んできて、でまあ名古屋の中心部なんかはですね、まあ、ほとんど雨が降っても洪水にならないようになってるんですね。まあ、これは東海豪雨っていうのがあって、まあ、それを機会にですね、少しぐらいの雨が降ったからみんなの家が浸かるなんてことがあったらまずいということで、いろいろ直しましたね。それから、堤防の決壊なんかも本当はですね、太陽光発電とか変なことやったもんですからこの前の鬼怒川の決壊なんか起こりましたけども、そういうまあ行政上の間違いがあるときはやっぱりしょうがないんですけどね、間違いがないときは大丈夫だってことですね。まあ、その他にもちろん新幹線もあんなスピードで走ってますし、飛行機も空を飛んでるわけですから、ある程度では起こるんですけども、それはものすごく今安全になってるんですよ。食中毒なんていうのはですね、もう1年に100人を切ってる状態で、まあ食中毒がある程度起こるのはですね、僕らもちょっと腐ってんじゃないかなと思って試しに食べてみたり、ちょっとこのところ便秘してるから、まあ、少し下痢してもいいやなんていう気持ちでやったりしてるので、それはね50人100人の人はちょっと被害が出るんですよね。それから今の風水害ですね、豪雨なんかの被害は昔は多かったんですけど、今はですね年間で全国で50人ぐらいなんですよ。 だからね、年間で全国で50人なんていう、場合はですね、まあ、ほとんどそういう被害には合わないと、まあ、考えていいと思いますね。完全に油断してはいけないっていう程度で、まあ普通に注意していれば、まあ、命の危険はないと。しかしそれを気象庁なんか、命を守ってください、命を守ってくださいっていうんで、命を守ってくださいってどのくらいかなと思ったら、過去最大の5分の1だったりなんかして、しかもそこら辺の地域は非常に治水がきちっとしてて、到底そんなんじゃ被害が出ないなんていう時も、命の危険を避けてくださいと連呼しますからね。ですからあれは僕もテレビ出てたんですけども、ああいうふうに放送すると視聴率が大体平均 2% 上がるんですよ。だからやっぱり人間はね、なんかひどい水害が来るなんていうと慌てて、いろんなもの買ったりしますからね。ですからまあそういうものに騙されずに幸せを確保するっていうのは、自分自身が今の報道の変なところをよく知ってるということが大切かと思います。